民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日は今最も日本で熱い男、れいわ新選組代表の山本太郎さんにお話を伺います。山ほど聞きたいことはあったんですけれども、限られた時間でのインタビューでしたので、今日本が直面している問題についてのみ質問しました。言葉を選びながら静かに語る山本太郎さんのインタビューをお聞きいただきたいと思います。インタビュアーは民主主義を取り戻せ市民メディア放送局の岩田徹、西尾則明、西尾彩子が務めております。
れいわ新選組は今回の参議院議員選挙で特定枠を使って、重度のハンディキャップを持っている船子さんや木村さんのお二人を国会に送り出すことができました。一方で山本太郎さんご自身は残念ながら落選されてしまいました。今回の選挙を通して感じたこと、そして選挙後のマスコミや社会の人たちの反応や受け止め方などについて思うことはございますでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、まあ、残念ながら落選してしまったんですけれども、まあ、狙って落選したんじゃないかって言われる方もいらっしゃるんですけど、狙って落選するってかなり難しい話なので、ありえない話ですね、それはね。もちろん受かるつもりでやってました。どころか私だけではなく、他のメンバーも、受かっていただくというようなことで一生懸命やってたんですけども、それは叶わなかったということですね。でも、まあ2013年に私が立候補した時には1議席しかなかったものが、それが2議席に増えて、政党要件も獲得できたというのは非常に大きなことだなというふうに思ってます。で、まあ、マスコミの反応はどうかといいますと、選挙の時には全く取り扱われなかった。テレビですね、テレビではほとんど扱われなかったんですけれども、でも選挙が終わってからは結構ご祝儀みたいな形で、これまで扱わなくてごめんねっていうようなことで、少し露出が増えた時期がありましたね。今は、またテレビはほとんど映されないんですけれどもそんな状態ですかね。これからがスタートだというような認識です。
次の衆議院選挙には100名の立候補者を擁立すると、またご自身、山本さんご自身の出馬も否定されていませんでしたが、9月12日に野党連合政権を目指すと共産党との合意がありました。で、次の選挙に向けてご準備を進められていると思いますが、れいわ新選組に課題があるとすれば、それは何でしょうか。それを克服するには何が必要だとお思いでしょうか。
もし次の衆議院選挙の際に私たちが単独で選挙をやるという形になった場合には、100人ぐらいは擁立しないと、なかなか野党第一党っていうところも目指せないだろうし、その先の政権交代にもリーチできないだろうということから100人ということを言わせていただいたんですが、これはあくまでも私たちが単独でやるという前提に立った場合です。私たち単独で政権交代をするということに関しては時間がかかってしまうという部分があると思います。今本当に苦しい思いをしている人々を救うのにも時間がかかってしまうということなので、まずは政権交代をしていく必要があると思ってます。そのためには何が必要かというと、やはり野党で大きな塊になって政権交代を目指すということが時間的には一番短く実現できる可能性があるというふうに思っているんですね。で、先日共産党さんからの呼びかけで、野党の連合政権、連立政権といいますか、どういうような政権を目指すかということの話し合いを 各党に求めていくというか話し合いをしましょうという席を設けるということだったので、まずは令和新選組、一番小回りの利くグループですから、まずは私たちも席に着きますということを意思を表明したというところですね。そういうことをすることによって何が生まれるかということなんですけれども、具体的に野党側が政権を次に取った場合にどんな世の中になるのかということを有権者の皆さんであったりとか、この国に生きる人々にイメージしていただきやすいように、やはり野党間でいろんな話し合い、いろんな課題について、意見を取りまとめていくということが必要であろうということです。で、令和新選組に課題があるとすれば、それは何でしょうかってお尋ねなんですけれども、より票が集められるようにならなければならないと。で、より資金力を持たなければならないということですね。票とお金というものは政治の中において非常に大きな力、逆に言えばその力を示すものになりますので、当然政権を目指すというならば資金力は数十億、百億というものがなければ何度にもわたるような選挙を戦っていけないので、まず私たちと一緒に世の中を変えていきましょうということで、お一人お一人の力をつなげていくということを地道にやっていくしかないなというふうに思っています。
はい、東京五輪組織委員会が、オリンピック会場への旭日旗の持ち込みを許可した話題でワイドショーなどが、盛り上がっています。旭日旗を容認する知識人や評論家が多いことにも驚かされます。旭日旗と、ナチスのハーケンクロイツが並んで掲揚されたこともある。歴史を知らないのか、課題の歴史を知らないのか、日本人の歴史認識の甘さに、呆れます。一方ドイツでは小中学校でアウシュビッツを見学し、グループに分けて研究発表をし、ドイツが何をしてきた国なのか反省とともに正直にその実態を教えます。日本では軍服を着た集団が靖国神社に向かったり行進しています。戦後の日本が臭いものに蓋をしてきたわけですけれども、どこかでその蓋を取って悪臭を感じなくてはいけないと思いますが、一体どうすればよいでしょうか。
ありがとうございます。まあ過去について、過去の歴史についてやっぱり真摯に受け止める、真摯に受け止めるためには何が必要かっつったら、過去に何があったかということをそれぞれが認識する必要があると。そこに必要なものはやはり教育だなというふうに思います。ただこれを修正するような教育、歴史を修正したような状態での教育がなされるならば、当然過去に誤った選択をし続けた、それによって国内外多くの方々に被害が生まれた、人生を奪ったということに対してしっかりと認識できなくなってしまいますので、やはりここについては、まあ、一番先ほどのご質問の中にもありましたけれども、一番お手本になるのがドイツがやってきたようなことですね。過去の自分たちの国が犯してしまった加害という部分に対して、しっかりと次の世代次の世代にしっかりと継承していくと。それによってこういうことは繰り返しちゃならないという当たり前の感覚を将来世代にわたってもやはり共有していくということが重要になっていくんだろうというふうに思います。それでこそドイツがヨーロッパのリーダーになり得たように、日本もアジアのリーダーになっていくステップなんだろうというふうに考えています。オリンピックの会場にこの旭日旗を持ち込むということに関してなんですけれども、旭日旗っていうのは軍旗ですよね。軍の旗というものをやはりなんだろう、このスポーツの祭典という場に持ち込むということの感覚自体がおそらく世界では理解されないですね。そのようなことを問題がないというようなことを言ってしまう政治というのはやはり歪んでいる、何かしらの意図があるというふうに考える以外ないと思うんですね。でも先ほど申したように、要は修正されているとか、少しオブラートに包まれてすぎ、オブラートに包まれすぎているような歴史教育しか受けていないという状態であるならば、その問題になっていることが何なのかということさえもおそらく何だろうな、自分の中でキャッチすることが難しいということです。例えば私に関してなんですけれども、この旭日旗というものに対して違和感が昔はなかったんですよね。どちらかというとデザインとしてかっこいいと思っている時期がありました。で、私波乗りやってるんですけど、波乗りをやるためにサーフボードが必要なんですが、そのサーフボードにこのただデザインとしてかっこいいという感覚だけで旭日旗のデザインっていうものをプリントしてもらったことがあるんですね。これは思想的なことは一切ないです。ただデザインとしてという部分だけなんですね。 その旭日旗というものが持つ意味という部分をやはり冷静に考えられるというような、やはり教育も必要であろうと。昭和49年生まれなんですけど、私は現在44歳で、その世代においてもやはりしっかりとした歴史教育というものはなされてこなかったんだろうなというような思いです。やはり過去の加害というものは何年経とうがこれは消えるものではないので、やはりそのことに関しての反省であったりというところを認識した上で未来を構築していくということは各世代に語り継がれ、バトンをタッチされていくものであろうというふうに思います。
今の質問と、関連するところもあると思いますが、今日本社会は格差が拡大する中、徴用工問題や、ホワイト国からの除外などに端を発し、隣国の韓国と日本との関係はこれまでなく、悪化しています。韓国叩きや、愛知トリエンナーレ表現の不自由展その後が中止、され、民主主義の基本原則やその理念が危機に瀕していると感じます。マスコミも排外的風潮を煽っていると、非常に感じます。丸山穂高議員の発言、戦争発言のも含めて、山本太郎さんのお考えを聞かせていただけたらと思います。
ありがとうございます。まあ、この一連の、まあ、対韓国という部分に関しての日本外交というものには疑問符ですね。何かというと、要は外交を何のために外交するかというと、やはり国益を最大化するために外交をすると、隣近所とうまくやりながら、でその中で国益を最大化するために外交というものがあるという認識なんですけれども、残念ながらこれまでここしばらく行われてきた対韓国政策というものの中身において、何を落としどころとしたいのか、要は目的が見えないということですね。ただ韓国に対して、バッシングをするということの先に何があるのか、その獲得目標というものがはっきりと見えているならば、その中身を聞きたいっていうことなんですよね。全く見えないってことなんです。おそらく、まあ、狙いとしては何かということを考えたときに、国内、日本国内の、この内政という部分がはっきり言ってしまうと、もうガタガタなんですよ。一人一人の格差は開いていき、で生活困窮という状況に置かれた方々が非常に多い。例えば子どもの約7人に1人が貧困とかで、まあ、高齢者の5人に1人が貧困、障害者の4人に1人が貧困で、単身女性の3人に1人が貧困、多くの方々が生活が苦しい中、なんだろうな、大企業など法人に対して、要は税金を安くするために消費税がどんどん上げられるとかっていうような、まあ、とんでもないことがずっと行われているわけですね。労働環境も破壊され、そこに外国人労働者を大量にこの国に、入れるようなことが、国会で決まってしまったり、これはある意味日本の労働者だけじゃなくて、日本国内に入ってきた外国人労働者にとっても、これは非常に労働環境を守られないというような悲惨な状況が生まれるしかないような状態ですね。こう考えたときに、もう数々の不都合を隠すために一番手っ取り早いものは何かというと、韓国けしからんというやはり世論というものを形成していくというのが一番不都合なものにベールをかけられることになるということです。例えばですけど、その徴用工問題という部分に関して、これはもう外交上は決着はついているんだと、確かに、条文上はそのようになってます。ただしその条文があったとしても、その個人の請求権というものに関しては消滅していない。要は徴用工として、なんだろうな、被害に遭ったんだという訴えを起こした個人のこの請求権は消滅していないということは、日本の国会の中でも何度も確認されていることですね。なので、例えばその個人が企業を訴えた、それによって判決が出たということに対して、外交問題としてはこれは解決するということ、それを話の訴状に載せないというような約束はされていたとしても、個人が企業を訴える、被害がありましたということに関しては、これは自由なんですよね。そのことに対して国が、韓国はルールを守らないとかっていうことは全くのお門違いってことですね。そう考えたとしても、そこに対して突っ込みを入れたり、企業側に対して、そこに何だろうな、話し合いに応じるなとかというような入れ知恵をするということ自体が大きな間違いであると ということが言えると思います。まあ、ここに端を発してホワイト国から除外するということにもつながっていくわけなんですけれども、この対韓国政策という部分において国が選択してきた数々のことというのは、結局最終獲得目標、一体何を手に入れるためにそれをやっているのかということが全く説明つかないということですね。説明をつけるということをやってみるとするならば、この内政、日本国における数々多くの方々が生活苦しんでいるっていうような混乱状態に対して目をそらせるためにこれをやってるんじゃないかというふうに私は考えています。まあ、これだけに収まらず、国会議員の中にも、戦争をして領土を取り戻すしかないんじゃないかというような、ことを言ってらっしゃる方も、いるという状態ですけれども、もう本当に何を言ってるんですかの世界でしかないってことですね。まあ、外交の失敗が戦争ということですから、それを私たちは以前に経験をしてきた、それを繰り返さないということで、やはりなんだろうな、とにかく外交は平和的に紳士的に、たとえ相手側が、とんでもないことを言い出したとしても、それは、紳士的に外交を進めていく、平和的にしていくということの、約束事ということを保護にするような政府であったり、保護にするような国会議員の存在っていうのは害悪でしかないと私は言えると思います。
次の衆議院選挙は消費税 10%、まあ、10月から上げられますから、それを上げられた後の最初の国政選挙になると思います。で、選挙の争点はやはり消費税の廃止であるとか税率の引き下げを訴えられるんでしょうか。
ありがとうございます。そうですね、消費税が 10% に上がってしまう、もうこれ自体大きな間違いですね。増税なんて大間違いであると、凍結も大間違いであると、消費税という税自体が間違っているということを、やはり私はこれからも言い続けなければならないし、争点にし続けなければならないというふうに思っています。なぜならば日本は世界でも類を見ない20年以上デフレが続くというような国家です。これは国が経済政策を間違い続けてきたということの答えでしかないんですよね。要は何かというと、この国に生きる人々が貧しくなり続けるというようなことになってしまったってことです。2年以上物価が下がり続けるということでデフレというようなことになるようなんですけれども、それが20年以上続いている。物価が下がるということは物が安く買えるということでは、ということで喜んでいる場合ではないと。何かというと、物価が下がればその分だけ働く人々の賃金も抑えられていく、低くなっていく、その20年間なんですよね。そこから抜け出せない20年以上のデフレスパイラル、その上に強制的に物価を引き上げるという消費税によって物価は上がるが賃金は上がらない、下がり続けるというような中で生活が苦しむ人々が多く生まれたというのがこの20年間であると。このことに関して当然次の選挙でも 10% に引き上げられたということの後には、想定にしていかなければならないし、減税を求めてい かなければならないし、最終的には廃止ということを実現しなければならない。そうでなければ日本経済は復活などしないし、人々の生活は、より地盤沈下する、疲弊するのはこの国に生きる人々ということだと思います。もちろんこれだけではなく、この先にあるとするならば憲法改正というところにも争点の一つとして持ち上がってくることは当然だと思います。参議院選挙というところにおいては、おそらく憲法改正ということを考えるならば、その手続き、そして国民投票というところまで考えるとかなりの時間、そう簡単には前には進まないという部分があるのが一つ、それをもって私は緊急性という意味では消費税という部分を、夏の参議院選挙で争点化するというのが多くの人々に問題意識をシェアするということにつながるという判断をしたんですけれども、次の選挙ではもちろんその憲法の中でも特に緊急事態条項というのは、総理大臣が緊急事態ですよと宣言したら、全てが内閣の思い通りにできてしまう、予算も法律もということですね。こんなはっきり言って独裁者が絶対に欲しい魔法の杖みたいなものは与えちゃならないと。憲法改正はいくつ、まあ4つですね、例えばですけど教育の無償化を努力義務でやっていくとか、まあ教育に対する経済的な 軽減を目指していくとか、あと憲法9条の改定であるとかっていう部分、いろんなものを4つのものが並べられてるんですけれども、私はこの中の本丸はこの、緊急事態条項であるというふうに思ってます。憲法9条は事実上、2015年の安保法ありましたよね。安保法によって事実上もう歪められている、保護にされているということがあります。だからこの点に関しては私はダミーの一つとして入れられているんだろうというふうな意識です。憲法9条を変える、保護にするということを大きく上回るような独裁権を与えるのが、緊急事態条項であると。まあ話を戻すと、次の、衆議院選挙の際に何を、争点にするかと考えたときに気をつけなければならないのは何かというと、争点が多ければ多いほど全体的にぼやけてしまって何が争点かわからなくなるということですね。そう考えるならば、やはりその争点というものを絞っていく必要があるだろうと。で、憲法改正ということはもちろんなんですけども、やっぱり多くの方々が毎日何かを食べるとき、何かを飲むときには消費税を払っているわけだから、自分自身のこととして引き寄せやすいというようなことを争点に持ってくるというのは当然のことであろうと思っています。一番大きな争点は、私は消費税、これを減税していく、廃止していくという議論を選挙の場に持ち込むことというのは非常に重要だと思っています。当然その争点の中の一つには憲法改正というものも含まれるであろうというような認識です。
立候補する際の供託金が高すぎるという話を選挙演説で山本太郎さんは何度も触れていらっしゃいました。数年前に参議院選に立候補した小林教授から伺ったのですが、与党野党よりも国会議員という場を、職場を荒らしてくれるなという拒絶に近いものを感じたとおっしゃられていました。職場を荒らされたくない彼らにとって供託金は防波堤のようなもの、むしろ必要と思っているんでしょうか。実は国会議員という職場を死守することが重要で、そもそも政権を取る気なんてさらさらない野党議員もいるんでしょうか。
ありがとうございます。まあ、立候補するのにそのチャレンジ料金が高すぎるってことですね。入場料、まあ供託金と言われるものですけれども、その入場料だけで例えば参議院選だったら、東京選挙区から出ますよってことになったら1人当たり300万円ですから、これあくまでも入場料で、それ以外にも、たくさん、例えば事務所を借りる、選挙カーを、借りる、その他にもいろいろ印刷するとか、本当にまともに選挙しようと思ったら東京選挙区だけでも最低でも2、3000万円は用意しないと選挙できないっていう状態なんですね。まあ、この参議院選挙だけ取ってみてもこれぐらいかかると。これ考えてみたら何なのかっていうと、これ新規参入障壁ですね。要は俺たちの縄張りに入ってくんなっていうための私はものだと思ってます。小林節さん、国政選挙にも挑戦された、ね、方ですけれども、まあ、国会議員という職場を荒らしてくれるなっていう、もう本当にそのままだと思いますね。ここに入場料だけで300万円っていうことを支払いできる人って一体どれぐらいいるのかってことですね。そう考えると、やはりお金を持っている人たちしか政治に関われない、後ろ盾がある人たちしか政治に関われないというような状況が生まれる。これあまりにも歪んだやり方ですね。まあそうは言いながらも、この制度を変えるためには政権を取るしかないっていうことなんです。入場料を払いながらも、相手の土俵に立ちながらも、そこで戦っていって政権を交代し、でその政権交代した中にもひょっとしたら供託金必要だって方々いらっしゃるかもしれないので、これは一度の政権交代でそのような世の中になるかどうかは分かりませんが、何度も何度も積み重ねながら、やはりもっとフェアな世の中を作っていくってことを目指さなきゃならないと思ってます。
今回安倍政権がですね、第4次、改造内閣というのを発足しました。その改造内閣の発表する前に、台風15号がですね、この東京も含めた関東首都圏を襲いました。で今なおですね、この今収録している時点でも、千葉県で、何十万世帯ですか、何万世帯の人が停電だとか断水で苦しんでいる方々がいらっしゃいます。本来であればそういった人命をですね、最優先して対応しなきゃいけない政治がですね、そうになっていないと思いますけれども、山本太郎さんのお考えをお聞かせください。
はい、ありがとうございます。 本当に台風15号の被害というのはかなり広いというふうに聞いてます。で、千葉県、今おっしゃった千葉県もそうですけれども、東京都の島嶼部ですね、島ですね、それだけじゃなくて神奈川の方も、被害があるというふうに聞いてます。いろんなところで被害があったっていうことに対して、まあ、国として何ができるかっつったら、やはり災害に対して一刻も早く復旧を、するということをやっぱり主体的にというか全力を持って取り組まなきゃならないということですね。でも残念ながらやはりテレビメディアなどからが流れてくることは、内閣改造で小泉進次郎さんが大臣になるとか、その他にも、韓国がどうしたとかっていうような内容しか流れてこず、おそらくネットにつながってない方々の中で、この今回の台風15号の被害がここまで大きかったってことをなかなか気づける人は多くなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、この安倍政権、これまで、見てきて何かと言いますと、あまりこの災害という部分に対して、迅速に動かないということです。これ非常に問題ですね。特に今回何が起こったかというと、やはり首都圏で起こったこの災害に、それによって、なかなか復旧しない。何よりも、災害が起こってから数日間、食料という部分、まさにライフラインという部分が大きく手に入らないような状況になってしまったということです。考えてみたら、例えば千葉で言うならば、で内房外房とあって、これは陸路でもしも難しいという状態があったとしても、これ海を使って、例えば海上保安庁であったりとか自衛隊を使って船によって物資を運ぶことも可能なわけですね。だから国が本気になれば、なんだろうな、生活必需品であったりとかっていう部分のサポートっていうのは、これ迅速にできたはずなんですね。電気であるとか、で水道であるとかっていう部分のライフラインに関しては、これは、なんだろうな、すぐに、復旧するってことは条件が整わない可能性もあります。まあ、当然その場合には病院であったり、いろんなところに対して発電機っていうものであったり、いろんなもので対応していくってことは考えられるんですけども、少なくともこの被害があった数日間というものに関しては、食料が不足したという、命をつなぐための最低条件というものがほとんど寸断されてしまったってことが、これ非常に大きな問題だと思います。やはりこの災害が多い国で毎年起こる、必ず起こるってことですね。台風の通り道でもあるわけだし、それだけじゃなくて豪雨も起こる。災害に対して、まあ、私たちがつながっているボランティア団体の方々がよく言われるのは、地震っていうものに対しては結構早く、措置をしたりとか手厚くするんだが、それ以外の豪雨であったりとかっていうものに対してはかなり手薄だと。その違いは何かというと、毎年必ず起こるという災害に対してはかなり手薄な状態ということが、いろんな現場を走り回っているボランティアからの率直な意見なんですね。ここら辺の認識を変えるような政治になっていかなければ、人の命は守れないと思っています。先ほど言った安倍政権の災害対応のまずさというのは、2年前でしたか、西日本豪雨というものがありましたね。その時にも、気象庁が本当に、観測史上例を見ない、類を見ないっていうような、大雨が降る、命を守るために大至急避難をしてくれ、何十万人も避難をするような事態になったけれども、その時には災害対策本部みたいなものも開かれず、立てられず、それどころか飲み会やって楽しんでたっていう、飲んでもいいんですよ、飲み会やってもらってもいいんですけど、すいません、やることやってもらっていいですかっていう話なんですね。まあ話は長くなりましたけれども、人々の生命財産を守るということが政治なのであるならば、災害対応というのは一番活躍しなきゃいけないところなんですね。そこら辺というのはやっぱり私は政治が変われば可能になると思います。それをやるために、行政があるわけですから、そして省庁があるわけだから、そこを動かすのは政治ですから、そういう意味でもどういう人たちが政権を担うのかということによって、命は左右される問題だというふうに思っています。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。もっともっとね、聞きたいことは山ほどあったんですけども、またチャンスがあったら伺ってみたいと思います。ぜひたくさんの壁をぶち破ってですね、総理大臣になっていただきたいなと本当に思ってますよ。